多分間違いないと思うんですが、とても皆さんにね
お会いできて、嬉しく思っています。ともにですね、聖書の言葉をから元気をいただいて、今週1週間の力とねさせていただきたいと思うんですね。今先生が読んでくださった御言葉ですけれども、もう一度私が読ませていただきます。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、という言葉です。今日は母の日ということで、カーネーションをね、親に、母親に、送っていましたけれども、実は私が結婚して一つは自分で決めたことがありまして、それは奥さんの誕生日に、年の数だけねバラをあげるっていうのをね、決めて、まあ、立法なんですけども決めてですねすることに、しています。で、ちょっと失敗したなと思うのは、年を追うごとに1本ずつ増えるんですよね、あれね。でバラの、まあ妻は11月が誕生日なんですけど、バラのシーズンじゃないんですよ。だからすごい高いんですよね。で毎回ですね、まあ、いつも購入してる花屋さんがあるんですけれども、毎年のように値段も上がっているしね、毎年ね迷うんですよ。いや、このお金あったらね、もっと何だろう、自分が我慢しているクリーニングのねシャツ、クリーニング屋さんに出した方がいいんじゃないかとかね、もっと美味しいものをね、食べに行った方がいいんじゃないかとか、いろんなことを迷うんですけど、でもやっぱり決心して、彼女の年の数だけのバラの花束を買って、そして妻に、プレゼントするんですね。そして妻が喜んでくれてね、あ、嬉しいわ、ありがとうって言ってくれるんですね。でその笑顔を見た時に、あ、それだけの犠牲を払うだけの価値があったなと嬉しくなります。私たちの実は幸せの一つの大事な基準というのは価値があるかどうかだと思うんですね。ところで、私は大学でいろいろな恋愛セミナーをさせていただいたりするときに、最初にする質問があります。それは、あなたの値段はいくらぐらいですか、という質問です。あなたは自分でいくらだと思いますか、という質問をするんですね。これで、まあ、人間のこのもともと持っている成分というんですか、炭素とかね、まあ、そういうので、考えるならば、だいたい2000円で揃うそうです、ね。で、まあ、生涯自分が稼げる金額は、今だとサラリーマンだと2億から4億と言われていますね。さて、あなたの値段はいくらでしょうか。ある大学生は私にね、私は3000円ぐらいだと思うって言ってた子がいました。女子大生でね、一番ある意味、好きなことができる輝いてる時期ですけれどね、まあ、3000円だったらちょっとすいません、私購入させていただいていいですかって言いたくなったんですけど、牧師なのでね、ぐっと我慢したんですけど、あなたは自分で自分の値段がいくらだと思うでしょうか。もし自分の価値が、生きるだけの価値がなければ虚しいと思います。自分の価値が低ければ、自分が得るべき幸せも低くなければいけないのじゃないかと感じるかもしれませんね。では、神の言葉である聖書は、あなたの価値はどれくらいだと言っているでしょうか。聖書は私たちに、その答えを与えてくれています。それが実は今日の聖書の言葉なんですね。私たちは神の作品であってと書いてあります。この作品という言葉はもともとはマスターピースという言葉が使われています。つまり、もうそのアーティストにとってはもう世界最高、生涯最高の作品という意味で使われているんですね。つまり私たちは神様の最高傑作であり、最高傑作の価値があるんだと聖書は教えているようであります。なぜでしょうか。なぜそんなに価値があるのでしょうか。聖書はその理由も教えてくれています。一番目の理由は、私たちは神様に作られたので価値があると聖書は教えています。物の価値を決めるのは誰が作ったか によって決まってきます。私が仲良くさせていただいた人間国宝のね、小菅光月さんという竹芸家、竹の作品を作られる方がいらっしゃい、ました。もうちょっと去年一昨年か亡くなられたんですけれども、天皇にね毎年献上したり、それからテキサス大学、テキサス州立美術館に彼の作品がねこう所蔵っていうんでしょうか、されていたりですね、もう本当にすごい方だったんですけれども、写真って出るのかな、1枚目の写真ある、これはその小菅光月さんという方がね作られたやつなんですけど、これねこのぐらいの大きさなんですけれども、まあもともとはなんていうの、茶筅とか茶さじとか作られる方なんですけど、彼が作った作品がこれなんですよ。これね200万だってこのぐらいですけど、すごいですね。まあ京都の方なのでそういうの価値きっと分かるなとは思うんですけれど、でこの200万っていう意味はどういう意味かっていうと、いいねなんですって。気に入っちゃったな、じゃあ600万にするわって言ったら、はい600万って。で彼は毎年、いわゆるデパートっていうんですか、伊勢丹とかね、東京の三越の祭事場で1年に1回だけ1日祭事場を借り切って、そこで販売会をする。1年間作ってきたね作品を販売です。で普通そういう展示会をするとこういう作品っていうのは2割売れると御の字だそうです。で彼は1週間やるんですけれど売り切れるそうです。で値段が書いてないんだって。それでこれいくらですかって聞かれた時の気分で、今日気分いいからじゃあ80万でいいよっつったら80万とかね、あれでもういいねだそうです。まあ非常に私はなんていうかいやらしい罪人なので、ある時ね私ね耳かきが大好きなんですけど、耳かきとかってお作りになるんですかってこの小菅光月さんに聞いたら、彼は芸術家であり、まあ、いわゆる茶道とかのねそういうものを天皇に献上するような人だから、耳かきっちゅう日常生活で作るものは作ったことねえなって言ってたんですよね。でも彼とっても優しい方で、まあ、熱心なクリシャンの方だったんですけど、彼がですねある日、まあ私のとこにね耳かき持ってきてくれたんです。作ってみたとか言って、でああそうなんですかって、まあ、やらしいので、ちなみにこれとか売ったらいくらぐらいになりますかって言って、初めて作ったし値段つけるようなものじゃねえしな、まあでもまあ20万ぐらいだったら誰でも買うんじゃないって言ってました。もうだから一度も使わずにですね、それを私の家宝にさせていただいてるんですけれども、まあそういう方なんですね。この方の最高作品、皆川と呼ばれる作品があります。この作品は、いわゆるこの財界人とか、さまざまなこの大きな会社の社長さんが、彼新潟なんですけど、新潟の彼の家まで、工場まで行って、どうしてもこの皆川を売ってほしいと言われていた作品なんですけど、彼は決してそれを売らなかったそうです。でそれなぜかっていうと、もう超お気に入り、自分の最高作品で、これに値段なんかつけられないと言って断ったそうです。何億でもつぎ込むから売ってくれと言っても決して首を縦に振らなかった作品なんです。それがさっき言った皆川という名前の作品なんですが、この皆川という作品は、まあ、一輪挿しの作品なんだけど、まだ写真出さなくていいからね、とにかく後ででも出しますから。どうやってできたかというと、それは普段彼が作るのはね、それこそ京都のいわゆる何百年も経っているその竹ね、あるじゃないですか、あれで作品を作るんだけど、その皆川は裏山で見つけたんです。裏山で、前日に雨が降ったんですけれども、家族と一緒にいい竹がないか、その竹林というか、まあ、山に入っていったそうです。で、まあ、もちろん太い竹とか細い竹、小さい竹、伸びた竹、まあ、そして根腐れしてしまってこう倒れてる竹とかもあるわけですよね。で、まあ、ぬかるんだそのあぜ道というんでしょうか、ところを歩きながら、そういう竹は踏みつぶしながらですね、こういい竹がないか家族と一緒に探し始めたそうです。でふと見ると、その小菅光月さんがですね、おじいちゃんがですね、後ろでこう立ち止まってるっていうんですね。家族の人たちは振り返って、おじいちゃんどうしたの、何してるのって言ってみると、その小菅光月さんが このみんながね踏みつぶした根腐れした竹をじーっと泥まみれになってるのを見てるっていうね。そしてこれだって言ったそうです。これで、おじいちゃんどういうことって言ったら、おじいちゃんが早くね早くあのノコ持ってこいって言って、でそのノコでそれを切り取ってですね、で泥まみれのその竹をもう嬉しそうに抱きかかえて山を降り始めたっていうね。おじいちゃん聞こえたのかと思ってね、おじいちゃんどういうことって言ったら、おじいちゃんがお前たちわからないのかって言うんですって。でみんな分かりませんって言ってね、まあ、戻ってきて、そしたらその光月さんがですね、その竹をきれいに、泥を拭き取ってね、そしてそれで作品を作ったって言うんですよ。で出来上がったその作品を見たら、まるでその根腐れがなければならないかのような美しい作品になったって言うんですね。でそれがね、あのこれなんですけど、ちょっとねあの古い写真しかないんですけどね、これ皆川っていう作品で、実は一度ね私たち札幌の教会がこれお借りしたんです。送っていただいて、で私はねそういう芸術のことよくわからない人間で、あ竹が来たねっていう感じ でうちのスタッフたちも、あ竹だよねって言いながら、でもその時にですね、仲良くさせていただいているお花屋さんに、花を一輪に見立てていただいて、それをね送られてきたっていうか、あ、まあ、買ってきてですね、でこれにね刺したんですよ。刺した瞬間に若造どもが全員後ずさりして、おーって言った。こううまく言えないんだけど、オーラって言うんですかね、オーラって言うと怒られるか、そのねものすごいね作品だったんですよ。でみんな写真撮るの忘れたっていうね。いやさすがに素晴らしい作品だなと思ったんですけれども、もしかしたら私たちも人々からまるで踏みつけられるかのような失敗とか、また自分の汚い内面を見た時に汚れてしまっているなと感じ、自分の中でどうしようもない根腐れしてしまったように感じる弱さを私たちは見つけて、自分には価値がないと思うかもしれません。しかし聖書は、神様ご自身がそんなあなたを見てこれだと言って、大切にあなたを抱きかかえ、その罪を全部イエスキリストの血潮できれいにしてくださって、まるでその失敗がその弱さがなければならないかのような最高作品としてあなたを作られたと聖書は言っている。だからあなたには価値があると聖書は言っています。アーメンでしょうか。1番目に、私たちは神の最高作品です。なぜなら私たちは神に作られたからです。2番目に、どうして聖書は私たちが神の最高傑作、価値があるというのでしょうか。それはオリジナルに作られているからです。そうですね、物の価値というのは希少価値によって決まってくるものです。工場で、いくらでも作られているものではなく、一点物という意味ですね。この神の作品という言葉は一点物という意味があります。ところで皆さん、もしあなたが指になるとしたら、どの指になりたいですか。まあ、ある人はね、人差し指になりたいと、人を指図してリーダーシップを取ってね、やっぱりかっこいいじゃない、目立つじゃない、私人差し指になりたいわっていう人いるかもしれません。ある人は親指になりたいと、この指の中でもっと最も力があり、体重を支えることができるような素晴らしい頼りがいのある、ね、そんな人になりたい、親指になりたいなと思う人もいるかもしれません。ある人は中指になりたい、スマートで物事を一番最初に触れる、最初に切り込んでいくような、そんな人間になりたいっていう人がいるかもしれない。でももしかしたらあなたは、いや私はそういうの無理だな、なんかあんまり力のない小指みたいだなって思う方もいるかもしれませんね。 私の知人でですね、あのネズミランドで、ダンスをしていた方がいらっしゃるんですね。まあ、あの人はミニーマウスだった説があるんですけれど、絶対言っちゃダメなんです、そういうのよ、私ミニーだったのよとかね、元ミニーとかね、そういうの言うと、いわゆる、情報を漏らしたということで捕まっちゃうんですけど、もうでもいろいろ話を聞くとミニーだったなお前っていう、そういう、まあ、すごいダンスの先生がいるんですね。でそのダンスの先生が言っていたのは、ダンスが美しくなるのは小指があるからだって言ってました。どんなに上手に踊る人でも小指がなければ美しく踊れないって言ったんですね。あなたは弱いなと思うかもしれない、でもあなたこそ美しさを表すことのできる存在なんだって。いやいやいや、つい先生ね、まあ小指は可愛らしいでしょ、でもね、なんかどっちかっていうと何にも目立たない薬指かなって思われる方もいるかもしれませんね。そもそも中国語で、親指、人差し指、中指、小指っていうのは、名称があるそうです。でも、名前がないのが薬指なんですって。だからみんなは名前のない指、名前のない指と呼ぶそうです。そのぐらい私存在薄いからね、役に立たないわと思うかもしれませんね。ちなみに日本語でなぜ薬指というかというと、薬をね、触るときに、触った後に他のものに薬がついたら嫌だから、一番使わない指を使おうということで、この薬指を使うようになったので薬指と呼ばれるようになったそうです。ね、いろんなね、雑学身につけられて今日礼拝に来てよかったですね。ところがね、皆さん、使われないからこそ大切な愛の印は傷つかないようにここに収めるのです。あなたは、自分は存在が薄い、役に立たないと思うかもしれない、でもだからこそ神様はあなたを通して愛を示したいと思っておられるね。えですから私たちは比較して自分の価値を決めるのではなくて、比較することは自分が大切なオリジナルであることを確認するために行うのです。世界であなたはたった一人の大切な人です。この世界はあなたに、あなたはあなたじゃない人になりなさいと教えます。あのスーパースターのように、あのアイドルのように、あの髪型に、あの趣味に、あれができるように、あの YouTube チャンネルになりなさいとこの世界は言い、そうなったらあなたは価値があると言います。でも聖書は違うことを教えている。あなたは神にオリジナルにすでに作られ、すでに価値があるのだ。それを信じることができる人生とはなんと幸いでしょうかね。アーメンでしょうか。2番目に、それはオリジナルにあなたが作られたので、あなたには価値があるということです。さて3番目に、どうしてあなたは価値があると聖書を言うでしょうか。それはキリストが交換に使われたからです。物の価値というのは支払われた代金によって決まります。どんなに高い値札がついたとしても、それが購入されなければその価値は決定的には決まりませんね。最近は日本でもよく取り上げられるようになりました、バンクシーというね、この路上の芸術家と言われる方がいますよね。さまざまなところに神出鬼没でスプレーでアートの絵を描いていくという方ですね。その当時ね、イギリスの方ではね、彼が描いたものは犯罪だって彼を捕まえろって言ってたんだけど、最近は彼が描くとね、すごい価値が上がるから彼を捕まえろってね、言ってるんですよね。まあ、人間ってそんなもんだなって、人に対する価値なんてすぐ変わるなと思ったんですけど、彼の一つの作品がこれなんですけれども、これはどこに描かれているかというと、ベルリンの壁に描かれているその作品なんですね。そしてその向こう側に美しい景色が見えるっていう希望を語っている素晴らしい絵です。で、ベルリンの壁というのは もう皆さんもねご存知だと思うんですけれども、戦争の遺産、罪と悲しみの思い出、そして痛み、流血という負の遺産なわけです。しかしひとたび彼がその上にスプレーで描いたときに、これには価値が生まれました。今これは1億円以上で取引されているそうです。動かないのに、動かせないのに、ここに置いとかなければならないのに1億円の価値があるんです。すごいですよね。もしかしてあなたは自分の人生を振り返った時に、自分の人生の中で別れとか、また争いとか悲しみの経験があるかもしれません。人を傷つけ、人に傷つけられ、涙や血を流すような負の遺産の人生を抱えているかもしれません。だから自分には価値がないと思うかもしれない。しかしひとたび最大の芸術家であるイエス・キリストの血潮によって命が支払われて、イエス・キリストの血潮があなたの上に塗られた時に、あなたはなお、いや、それだから価値があると言われるようになるのです。キリストはなぜ十字架にかかったでしょう。あなたを神様が自分のものとするためにイエス・キリストを支払ったという意味だからです。だからあなたには価値があると聖書は言っているんですね。皆さん信じますか？ねえ、私たちには価値があると聖書は言います。それは神様に作られたから。あなたは神様にオリジナルに作られているから。そしてキリストが交換として使われたからです。神様はキリストを支払ってでもあなたを得ることが得だ、価値があると思ったということです。だから最後に私たちが知らなければならないのは、この神様の価値基準で生きていく必要があるということです。どんなに教会で良い話を聞いたとしても、あなたの生活の中で実際に自分は価値がないなと感じることがたくさんあるのです。その時にこの聖書で言っている価値を信じて生きるのか、今までの自分の考え方や世間の価値で生きるかは、あなたが決めなければならないのです。もしもどんなに一生懸命あなたが生きてきたとしても、真面目に生きてきたとしても、やり方が間違ったゆえに自分が大切だと思えなくなっているならば、今日この聖書の価値基準で生きてみようと、生きてみてはいかがかなと、そのように思うんですね。ある方がですね、この飛行機に乗ってですね、小さな飛行機に乗ってちょっと移動して、ビジネスのためにね移動したっていうんですね。でその時にこの飛行機の席にこう座ってね、ちょっと仕事があるからってちょっとパソコンで仕事しようと思って、それでこう飛行機乗ってね、こうなんていうんですか、このこの座席の横にこうテーブルがこう入ってるじゃないですか。それで、テーブル出して作業しようと、ちょうど窓側のね方の席だったんですけど、でこう一生懸命こうボタンを押すんだけど、このなかなかテーブルが出てこないっていうんですね。でこういろいろもたもたしてると、その同僚がどうしたのって話聞いてきた。いや、このねテーブル出して仕事したんだけど、このボタン押しても出てこないんだよねって言って、もう一生懸命2人でですねボタンを押したりですね、テーブルらしきものガーって一生懸命引っ張るんだけど、ビクともしない。それでもうしょうがない、もう諦めるわって言ってね、諦めてパッと席の前を見たらね、こうなんか書いてあったっていうんですね。でこう書いてあったんですよ。このテーブ、この座席にはテーブルはありません。緊急脱出用の出口です。レバーを強く押すと開きますって書いてあったね。危ない、危ない。彼は真面目でした。仕事に取り組んでいました。そしてそのために役に立とうと考えていました。そして一生懸命やったんです。でもやり方を間違っていたら無駄になるのです。 もし今日自分が本当に価値があるかどうか本当の意味で体験したいと思うならば、聖書が言っているあなたに価値があるという価値を信じて生きてみてはいかがかなと、私はそうお勧めするんですね。ところで去年の10月にですね、私はニューヨークの方にですね、この仕事の関係で、まあ、牧師としての仕事の関係で行ってきたんですけれども、ある方のお宅に泊めさせていただいたところにね、そこにですね大事に飾ってあるバットが置いてあったんですよ。で、バット野球されるんですかって言ったら、いや私野球しませんって。でもバット置いてありますよねって。でよく見たらサインが書いてあったね、松井秀喜のサインだったんですよ。うわーこれすごいって言ってね、もうね僕も写真バシャバシャ写したんですけれども、バットは何でできていますか？木です。どこにでもある木なんです。素材は木です。木をちょっと丁寧に切ってるだけの木なんです。でも大切に大切にされ価値あるものとされています。なぜでしょうか？それを使った存在によって価値が決まったからです。オーナーが誰にかによって価値は決まるのです。同じように私たちの価値基準、つまりオーナーが自分の気分とか世間の価値とかテレビで言っていることなのか、それとも神というお方の基準かによって実は変わってくるのです。そして実はその神様に作られた目的に用いられていった時に、自分は価値があるんだなと気がついていくのです。最後に一つの話をして終わりたいと思いますけれども、あるところにですね、一人のね使用人がこう仕事をしている男性がいて、この2つの水を入れる水がめをですねこう持っていたっていうんですね。で、片っぽの壺の名前を、じゃあちょっと名前何にしようかな、じゃあ、泉にしましょうか。泉っていう壺だよね。で、もう一個の壺を、じゃあ、アミにしましょうか。アミっていうやつ、ね、ちょっとね、例えばの話ですよ。で、こう紐をこうくくりつけて、で長い棒の上にこうねロープでこうで担いでこう持ってくるね。で、近くの井戸まで水をこう汲みに行って、両方に水をいっぱいに満たして、戻ってくるっていうね、そういう仕事をこう毎日こう行ったり来たり行ったり来たりして。で実はこの泉っていう名前のこの水がめには一つ悩みがあったんです。それはちょっとねひびが入ってたんです。それで水をね、こう水をいっぱいにしてもらって帰ってくる間に水がポタポタポタとこう染みてこぼれて落ちていくわけですね。で帰ってくるまでにもう壺の中の水は半分減ってしまう。でこの水がめの泉はそれが嫌で嫌でしょうがなかった。それで、この一生懸命自分で頑張ってみてね、もう少し、学校の成績が良ければこのね水がこぼれないかもしれないで一生懸命勉強してみたり、ね、もうちょっと可愛くなったらいいのかなって一生懸命頑張ったり、真面目になったらいいのかなっていろいろ頑張るんだけど、でもやっぱりひびが入ってるからダメなんですよ。どんなに自己啓発しても、ダイエットしてもね、給料がいっぱい上がってもやっぱりダメなものはダメなんですよね。しかも一番悲しいのは反対側のこっちの網っていう壺は美しくていつも水をまんまんとね、たたえてる。でそれを見れば見るほど、ああ自分なんか価値がないと思って嫌になる。それである日のことをこの、ね、使用人のおじさんにこの水がめの泉は言ったそうです。おじさんね、私ね役に立たないでしょ、価値ないわ。おじさんね、私のあれ帰ってくるとき水が半分に減ってるの知らないのって言ったら、そのおじさんがあのね、今日はそういうこと考えないで周りの景色でも見てたらどうって、きっと気分晴れると思うよって言われたそうです。 それでああまあそんなもんかなと思ってその日もですね、この担がれてですね、そして、行ったそうですよ。で確かにその日はとってもね天気のいい今日みたいな天気でね、暑すぎず寒すぎず、まあちょっと札幌の私としてはちょっと今日もう暑いんですけど、暑すぎずですね、それで、そよ風も吹いててね鳥の鳴き声もあり、この緑が美しく道端には花も咲いていてね蝶々が飛んでいたりね、とっても美しい景色でちょっと気分は晴れたんですって、ああ嬉しいなと。ところが帰ってきたらそんな気分は全部なくなった。そう、どんなに気分転換したって事実は変わらないから。水の水がめの中の水は半分なくなっていました。もうがっかりして悲しくなって使用人のおじさんに泉やりました。おじさんね、どんなに景色見たって変わらない、私は価値がない、おじさんの仕事だってね倍に増やしてるし迷惑かけてるし、私なんかもう捨てたっていいじゃない。するとこの使用人のおじさんがこの泉に向かってにっこり微笑んでこう言ったって言うんですね。今日ね気がついた、美しい花は道の片側だけに咲いていたよね。そう、あなたのこぼれる水が花に命を与え、私はそれを食卓に飾ったり主人のところに持って行き素晴らしいこととして使っているんだ。私はあなたにひびが入っていることを知っていた、そしてそれがいいと思った。あなたはあなたのままで美しい、あなたはあなたのままで価値がある、だから私に使われ続けなさい、私があなたのオーナーなんだよ、と言ったって言うんですね。私たちは人間だから弱さがあります、失敗があります、醜さもあります。そしてそういう自分を見た時に価値がないなと思うもんですよね。今週またそう感じるかもしれない、その時に今日の聖書の言葉を思い出していただきたいのです。あなたにある日々から漏れるその水で命を与えることができるように、神様はあなたを大切な最高傑作として作られ、その素晴らしい目的のために作っておられる。だから神様は今日の御言葉でただ神の作品だと言って終わったのではない、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださっている。今週自分に価値がないなと感じた時にこの御言葉を思い出すことができたら、なんと豊かな一週間になるでしょうか。一言お祈りいたします。私たちは神の作品です。私たちは神の史上最高傑作です。私たちは神にオリジナルに作られた作品です。私たちはキリストが身代わりになるほどの作品です。それは神の豊かな素晴らしい目的のために、人が生かされていくためにあるのです。神様、今週のこの御言葉を心から感謝いたします。自分の日々をに気がつくときに、失敗や醜さに気がつくときに、正直に神様にそれを申し上げながら神様の価値基準を信じていくことのできる一週間とさせてください。ああ神様、あなたの言葉を知っているとはなんと幸いでしょうか。どうか今週一週間神様の言葉を思い出すこの兄弟姉妹一人一人にあなたの豊かな祝福が満ち溢れますように。しばらくその場所でそれぞれお祈りしたいと思います。お祈りしましょう。